先ほど司会者に吉脇の御言葉をお読みいただきました。この吉脇はイスラエル民族が40年にわたる荒野の放浪生活を終え、指導者モーセの死後、ヨシュアに率いられて約束の地カナンに侵入定住していく経緯を記録している書です。それは紀元前1400年頃のことでありました。この14章の内容に入る前に、皆さんのお手元の本日の礼拝説教ですね、本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句の括弧の1、括弧の1、ヨシュア記1章1節を見ますと、ヨシュア記1章1節を見ますと、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだと記されています。私のしもべモーセは死んだ。この御言葉は、主なる神様が一つの時代の終わりを宣告された御言葉です。それはどんな時代の終わりを意味しているのでしょうか。まず一つ目に、指導者モーセの時代が終わったことを意味しています。お手元の参考資料の括弧の2、申命記34章5節を見ますと、申命記34章5節を見ますと、こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだとあり、その下の申命記34章7節を見ますと、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかったと記録されています。ですから、モーセの死はモーセ自身の肉体的な衰えや弱さからではなく、主の御心であったことがお分かりのことと思います。私のしもべモーセは死んだという御言葉は、二つ目に、エジプトを脱出したイスラエル人たちの世代交代を示しています。かつてエジプトを脱出したイスラエル人たちがカデシュ・バルネアというところに差し掛かったとき、モーセは主の神様のご命令に従って12人の石膏を選び、カナンの地の偵察に使わしました。その後、偵察を終えて帰ってきた者たちは口を揃えて、あんな野蛮人たちの住むところなどどうして神様の約束の地であろうか、いっそエジプトに帰った方がまだましだと言って、神様のお約束を踏みにじりました。偵察に使わされていったそのような人々の中にあって、ただカレブとヨシュアだけが神様の約束の地は素晴らしく良い地であったと報告しました。その結果が引用聖句の括弧の4、申命記2章14節に次のように記されています。カデシュ・バルネアを出てからゼルデン川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまっていた。主が彼らに誓われた通りであった。確かに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し、宿営のうちから絶やされたのであるとあります。この括弧の3の括弧の3の出エジプト記経路の地図に記されていますように、シナイ半島にカデシュ・バルネアというところがあり、視界の南側にゼレデ川がありますね。そして民数記14章29節に記録されていますように、その間に20歳以上の戦士たちは皆宿営から耐えてしまったと民数記14章29節に記録されています。想像してみてください。 毎日毎日何十人何百人という人々があるのでバタバタと倒れていく光景を、それは主の御怒りの凄まじさと全身を阻む厳しい荒野における壮絶な戦いを物語っておりましょう。そうしてイスラエルの初めの世代の人々は次々と死に絶えていきました。そしてここに荒野での試みの後に生まれた若い世代が台頭するに至るのです。私のしもべモーセは死んだという御言葉は、三つ目に長い荒野の放浪の旅が終わり、やがて訪れるであろうカナンにおける定住生活の始まりを告げています。こうした時代の要求として、主なる神様は指導者ヨシュアを任命なさいました。お手元の参考資料括弧の5のヨシュア記1章2節を見ていただきたいと思いますが、括弧の5のヨシュア記1章2節を見ますと、私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けと命じられています。かつて主なる神様は信仰の人アブラハムに仰せられました。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだと、創世記13章15節で主は仰せられました。約束なさいました。アブラハム、イサク、ヤコブを通して先祖たちに約束されたその譲りの地、相続地はどのようにして若いイスラエル人たちに受け継がれていくのでしょうか。皆さんのお手元の参考資料括弧の5のヨシュア記1章7節において、主なる神様はヨシュアにこう仰せられました。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためであると仰せられました。つまり律法に対する服従こそ勝利の秘訣であると言っておられるのですね。すべての律法の御言葉を守り通してこそ若きイスラエルの民は先祖たちに約束された約束の地カナンを受け継ぐものとされると言われるのです。ところで律法というとなんとなく堅苦しくて息苦しくて私たちをがんじがらめにするように思われがちですが、すぐ下の一章八節には、この御教えの書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさめとありますから、律法とは私たちの信仰生活の生き生きとした信仰規範でありましょう。律法すなわち神様の御言葉こそ私たちに繁栄と平安をもたらすものですが、私たちは普段どれだけ御言葉を口ずさんでいるでしょうか。昼も夜もそれを口ずさまなければならないほど恵みに満たされているでしょうか。このヨシュア記一章八節で言われている口ずさむという言葉は、瞑想とか思い巡らすとも訳せる言葉で、御言葉を昼も夜も心の中で深く思い巡らすこと、にれはむことと言えましょう。神の言葉なる聖書の御言葉を口から離さず深く思い巡らし御言葉を行いなさいというのですね。この時代を聖書の御言葉にあって生き、その恵みを次の世代に継承していく使命を自覚していきなさいというのです。さて、モーセからの使命を託されたヨシュアとともに、もう一人の人としてカレブの信仰に目を留めてまいりましょう。先ほど司会者に読んでいただきました聖書の 聖書の吉脇14章6節を見ていただきたいと思いますが、吉脇14章6節を見ますと、ユダ族の人々がギルガルの吉羽のところにやってきた。その一人ケナズ人エフンネの子カレブが吉羽に言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはよくご存知のはずです。この聖書箇所には、約束の地カナンを占領平定しつつあるイスラエル民族がその部族ごとに相続地を割り当て分割統治していく様子が記録されています。そしてこの14章6節に登場していますカレブという人は、イスラエル12部族の中のユダ族の族長です。そのカレブの指導者ヨシュアに対する願いが、この14章6節から12節のところに述べられています。カレブの願い、それはこの12節にありますように、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてくださいというものでありました。主があの日に語られたこの産地をとカレブは言っていますが、あの日に一体何があったのでしょうか。その時を遡ること45年前、カデシュ・バルネアにおいて主なる神様につぶやいた者たちで、20歳以上の者たちはすべてカナンの地に入ることなく命を絶たれてしまうと民数記14章29節に予告されています。しかしカレブとヨシュアだけはその信仰によって乳と蜜の流れる地カナンに入ることを許されていくのです。お手元の引用聖句括弧の6の民数記14章24節に記されていますように、あの日あの時主は仰せられました。ただし私のしもべカレブは他の者たちとは違った霊を持ち、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫がその地を所有するようになると仰せられました。そのように45年前のあの日あの時、主はその信仰のゆえにカレブをカナンの地に導き入れることと、カレブの子孫のユダ部族がその地を所有することを主は約束なさいました。あの日から45年の歳月が過ぎて、カレブはすでに85歳の弱いを迎えています。しかしなおカレブの心身は壮健です。老いてますます盛んな精神力と体力を備えています。この吉脇14章11節に記されていますように、モーセが私を使わした人同様に今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えるほどの状態だと、そうカレブは述べております。85歳のカレブが45年前と比べて体力もファイトも衰えなかったのは、彼の主に対する信仰と服従の賜物でありました。今カレブは指導者ヨシュアの前に立ち、吉脇14章12節に記されていますように、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてくださいと願っています。現状に甘んずることなく、主のお約束を信じて再び困難な戦いに自ら挑戦しつつあるのです。そのように彼は第一に信仰の人でありました。カレブは約束を与えてくださった主を絶対に信じて、まっしぐらにカナン入国を主張しました。彼はモーセの前で、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう、 必ず打ち勝つことができますと必勝を期しています。カレブの名前は民数記13章と14章及び32章、そして申命記1章、さらにこの吉脇14章などに記されていますが、いずれの場合も彼は主に従い通したと述べられています。カレブは自分の都合の良い時、あるいは気分の良い時だけ従ったというのではなく、終始一貫約束を与えてくださった主に信頼し続けてきたのです。主に従い通したのです。他の人々も約束を信じてはいたのですが、彼らは城壁を見、強大な敵アナク人を見ているうちに肝心な主ご自身から目をそらしてしまったのでした。全能の主を見ずして、周囲の状況にのみ目を留めていった結果、共にエジプトを出たものの、カレブとヨシュアの他は一人としてカナンに行くこの喜びを味わうことなく、40年にわたるの放浪のうちに死に絶えていったことが記録されていますね。しかしカレブは主に従い通した結果、父と蜜の流れる地カナンに導きられ、その主の恵みはカレブの子孫にまで及んでいくのでした。年々再々、人は誰しも年を取っていき、壮健だった肉体も弱さを覚え、衰えを感じるようになってまいります。しかし心も体も衰えを覚えるものですが、霊的な若さはどうでしょうか。それは信仰的な若さと言ってもよいかもしれませんが、霊的な若さは信仰者の方の場合、いつまでも失われないのではないでしょうか。信仰者の霊性を助け主であられるご聖霊が支えていてくださることにおいて、その方は変わらず天の御国を目指しておられるゆえに、若々しく支えられておられると言えないでしょうか。このカレブの信仰的姿勢は私たちに次の御言葉を示しています。私たちはキリストに預かるものとなっています。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです、というヘブル人への手紙3章14節の御言葉を示しておりましょう。第二に、カレブは忍耐の人でありました。ヨシュア記14章10節において14章10節においてカレブはこう言っています。ご覧ください、イスラエルがアラノを歩んでいた時に、主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください、今日私は85歳ですと。主が約束してくださった土地が与えられるまで、カレブは一体何年間、何十年間待たなければならなかったのでありましょうか。カレブはあの日、主が与えてくださった約束を片時も忘れることなく、ひたすら希望を心に抱き続けてきていたのです。忘れることなく、諦めることなく、45年間もそれを待ち望んできたのです。そして今、カレブは指導者ヨシュアの前に立ち、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてくださいと願っています。このカレブの姿は私たちに次の御言葉を示しています。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか、というヘブル人への手紙10章23節の御言葉を示しておりましょう。第三に、カレブは勇気の人でした。彼はアラノ地を歩き回り、その過酷な生活を生き抜いてきました。約束の地に入るための戦いに加わってきました。85歳になってはいても、彼は戦士らしくすぐにも戦いに臨める気力と体力を保っていたのです。カナンの地に入った今、彼は休息を求める権利を持っておりました。静かに余生を過ごす平地を 彼は選ぶこともできたはずです。ところが彼はあえてそうしませんでした。かえって産地と激しい抵抗のある町々を選んだのです。この吉脇14章12節において述べていますように、カレブはアナク人という巨人が住み頑丈な城壁に囲まれた産地をあえて求めたのです。その強大な敵アナク人を前にしながら、カレブは吉脇14章12節後半においてこう述べています。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができますと。主の約束ならば、そこから一歩も退こうとはしないのです。このカレブの姿勢は45年前のあの日から今日に至るまで終始貫かれてきているものなのですね。45年後の85歳の今、またカレブは青年の心意気を持って新たな困難に挑戦しようとしているのです。カレブの勇気は主の御心にかなえばという勇気でありました。主のお約束ならば、そこから一歩も退こうとしない勇気なのですね。そして第四に、カレブは謙遜な人でありました。この吉脇14章8節後半において14章8節後半においてカレブは申します。私は私の神主に従い通しましたと。この彼の言葉には、自らを誇ったりおごり高ぶるような姿勢はみじんも感じませんね。ただただ主を恐れ、ひたすら主の御前に低くされ続けた人の姿がここに見受けられることでしょう。同じく吉脇14章12節後半において、主が私と共にいてくださればと彼は述べています。決して自らの力や経験に頼ってはいないのですね。彼がもし謙遜でなかったら、到底その忍耐が続かず、あえてアナク人の住む産地などを主に求めはしなかったでありましょう。こうして約束の地ヘブロンは、また戦い取らねばならない産地でもありました。主なる神様はヘブロンをカレブに与えることを約束なさっておられました。しかもなお、ヘブロンは戦い取らねばならない産地でありました。カレブは努力や犠牲を払うことなしに導き入れられたのではありません。85年間に及ぶ歩みの中で主に取り扱われ、訓練され、信仰によって清められることによって、初めて約束の産地を相続することが導かれたのです。ところでカレブの生涯は戦争一色に塗りつぶされていたでありましょうか。いいえ、そうではありません。吉脇14章15節を見ますと、こうしてそのうちに戦争は止んだと結ばれています。険しい山肌や岩石に打たれて谷間を流れる水が、やがては大河となって海に注いでいくように、カレブの長い戦いの生涯は今、主の平安に導き入れられたのです。そのうちに戦争は止んだ、それはカレブの統治力の優れていたことを示しています。カレブはその信仰、忍耐、勇気、謙遜をもって主なる神様に仕え、人々をすべ治めていきました。それはカレブの統治というよりも、むしろ主ご自身の統治というべきものでありましょう。カレブの得た平和、それは主に従い通して与えられた平和でありました。皆さんの手元の本日の礼拝説教の引用聖句括弧の11のところに記されていますように、括弧の11のところに記されていますように、このカレブの姿は私たちに主イエス様の次の御言葉を示しています。柔和な者、へりくだった者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですとのマタイの福音書5章5節の御言葉を示しておりましょう。 柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからですとイエス様は言われますが、ここで言われているところの地を受け継ぐというこの地とは、地上のどこかの土地というよりもむしろ約束の地である天の御国を指しています。イエス様が歴史の表舞台に初めて登場され、ガリレアで宣教を開始された時、その第一声は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというものでした。イエス様はこの天の御国、神の国の福音を人々に述べ伝えることを父なる神様から託されておりました。天の御国、神の国は過去、現在、未来にわたる神様のご支配そのもののことですが、この地上の国々は起こっては倒れ、絶えず勢力のバランスが崩れてしまいます。年々再々変化して交代劇が繰り返されます。しかしここに永遠に振るわれない国があります。それは地上から始まって天に携え上げられ、ますます成長してやがて完成される絶対安定している御国です。私たちの天の父なる神様は、やがて御子イエス・キリストのご指導のもとで完全無欠の御国ができるように定めておられます。イエス様はその日その時再びおいでになられて、サタンに勝利し、ご自分の民を手に携え上げてくださいます。そしてその時イエス様は、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるのですね。つまり私たち主イエスキリストを信じる者の救いを完成してくださり、永遠に朽ちることのない体を与えてくださるのです。この地上にあってまだ救いが完成していない時には、私たちは信仰にあって間接的にしか主なる神様を見ることは叶いませんが、救いが完成し私たちが栄光の体を与えられますと、私たちは直に主を仰ぎ見ることができるようになるのですね。天の御国の一員として主なる神様と直に相まみえ、主なる神様からの限りなき祝福を豊かにいただくことのできるその日こそ、主イエスキリストの再臨によって実現するのです。私たちはそのイエス様の再臨に対する備えが導かれているでしょうか。柔和なものは幸いです、その人たちは御国を受け継ぐからとイエス様は仰せられます。私たちも主に従い通したカレブのように固く信仰に立ち、その忍耐と勇気と謙遜に学ぶものとなりましょう。そして共に主様の十字架と復活を通して御国を受け継ぐものとされていることを確信して前進してまいりましょう。どうか青年の一人一人に、若き日のモーセやヨシュアやカレブのような御国への熱い幻が与えられてまいりますように、また年々再々年を重ねてまいりましても、なお信仰にあって望みを抱き、遥かな天の御国を望み見てまいりましょう。そのようにしてご聖霊の導きのうちに信仰の継承が導かれ、主イエスキリストにあってこの北新潟の地における御国を受け継ぐ信仰共同体とならせていただきましょう。すぐる66年間の松浜キリスト教会と北新潟キリスト教会の歩みにおいて、お一人お一人の兄弟姉妹たちがこの地上における信仰生活、教会生活を全うし、神様の御元、天の御国に召されて行かれました。時満ちて御国の里や遥かなり、主イエスと共に永遠の安らぎ。お祈りします。天の父なる神様、今ここに満80歳以上の教会員並びに当教会員の満80歳以上のご両親にささやかな敬老お祝いをお渡しさせていただきます。お一人一人の霊性を、ご健康を、 お守り、お支えいただけますよう、主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは一旦換気をいたします。